賛否両論ある中、先日オリパラが終了しました。どちらの大会も日本選手はもちろん、多くの参加選手皆さんの大活躍に喜びや感動をたくさんもらいました。東京大会に全力を捧げたオリンピアン、パラリンピアン、彼らにずっと寄り添ってきた各選手のサポートスタッフ、そして大会運営を支えた現場スタッフの方々には頭が下がります。そして個人的な見解になりますが、東京で行われた今大会は特にパラリンピックが日本社会にもたらした影響が大きかったと思います。これほど多くの競技がテレビ中継され、多くの国民の目に触れたことはなかったのではないでしょうか。ハンディを抱えたアスリートたちの姿や言葉を通して期間中ずっと発せられていた多様性と調和、全ての人が等しく輝ける社会、違いを認め合うことなどといったメッセージが、日頃障害のある方との接点がなかなかない人々にも広く届いた感じがしました。パラリンピックを通して届けられたメッセージを、これから私たちが社会でどう生かしていくのか、皆に課せられた大きな課題となるのでしょう。当ウィルハースは新潟の本当に本当に小さな教室です。そよ風でも吹けば飛ぶような教室でも、何か社会に貢献できることはないのかと考えたとき、英会話学習の門戸を障害のある方にも広げたいと思いました。以前旅行会社に勤めていたときに、障害のある方たちの航空券の手配を何度か知ったことがありました。きちんとしたサポートがあれば、障害があっても海外旅行を楽しむことができると実感した記憶があったから、そのように考えたのだと思います。そこでもう4年も前になりますが、サービス介助士という資格を取りました。この資格があると、車椅子の方や目の不自由な方、高齢であったり身体機能の衰えなどで思うように動けない方などのサポートをすることができます。介助について学んだ人間がいることで、介助が必要な方にも安心して教室をご利用いただけるようになったと思います。例えば足が不自由な方でも海外旅行には行けますので、英語が話せたら旅行がもっともっと楽しく充実したものになります。その他、健常者と同じく洋画や洋楽をそのまま鑑賞したり、 SNS を通じて海外の方と交流することができたり、リアルに外国人のお友達を作ったりするという無限大の楽しみを享受できます。でも私が一番大切だと思うのは、語学の習得は生きる手段を手にすることになるという点です。たとえ車椅子でも、英語の先生や英会話の講師や通訳になれます。翻訳の仕事は在宅でも可能です。文章を書く能力の高い方は、ネットを通じて英語で世界に発信する仕事ができます。パソコンに強い方は、国内からの発注だけでなく海外からの仕事もできるようになります。車椅子だからとやりたいことを諦めるのではなく、もし少しでも英語や英会話にご興味があるなら、ぜひ挑戦していただきたいと思います。確かに車椅子では職業の選択は限られたものになるかもしれませんが、その選択肢の中に英語が加われば強力な武器になります。語学力がない状態よりも収入は2割3割増しとなり、生活の安定に。そしてこういった仕事は長く続けられますから、将来の安心にもつながります。今の時点では車椅子の方を想定しての門戸開放ですが、私自身今後もっと学びを深めて、将来は手や目が不自由でも学習ができるよう何とか工夫ができないか模索中です。長いボイスブログになってしまい恐縮ですが、こうして最後までお聞きいただいた皆様の周り、そしてその周り、さらにその周りに、ハンディがあるけど英語が話せるようになりたいという方がいらっしゃったら、ぜひサービス介助士のいる当校のことをお話ししてみてください。ご相談いただければ、当ウィルハースがどのようなお手伝いができるか、ご一緒に考えてまいります。大きなスクールでは難しい柔軟なレッスンスタイルが可能なのは、当校のような小さな教室の強みです。そしてこういった方々の自立の一助になれたら幸いです。では今日はここまでです。 Thank you. See you.